こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一社15分で本質をつかむプロの企業分析は、投資顧問業で多くの企業を見てきた柿井俊介が企業分析を短時間で実務的に追うための考え方をまとめたビジネス書である。主な読者は個人投資家だが、就職活動、営業、取引先調査など企業を理解する必要がある人にも応用できる内容になっている。中心にあるのは決算短信や有価証券報告書の数字を細かく読むだけでなく、その背後にある事業構造、顧客、競争環境、経営の方向性を結びつけて理解する姿勢である。短時間で本質をつかむという題名は、分析を浅く済ませるという意味ではなく、重要情報を見分ける型を持ち、企業の成長可能性やリスクを効率よく把握する訓練を促すものといえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、決算資料を入り口にして企業の輪郭を素早くつかむ読み方。本書の特徴は、企業分析を専門家だけの複雑な作業として扱わず、限られた時間で重要点を抽出する技術として整理している点にある。分析の入り口になるのは決算短信、有価証券報告書、企業の開示資料などであり、売上高や利益率の増減を単独で見るのではなく、どの事業が伸び、どの費用が利益を圧迫し、資産や負債の構造がどのように変化しているかを確認する。15分という目安は、全情報を読むための時間ではなく、初期判断に必要な問いを立てるための時間である。例えば、売上成長が一時的な外部要因によるものか、継続的な競争優位によるものかでは、評価は大きく変わる。短時間分析の価値は、細部を省くことではなく、最初に見るべき場所を決めることにある。これにより、読む資料の量に圧倒されやすい初心者でも、企業の大まかな収益構造と課題を把握する出発点を持てる。次に、数字の背後にある事業ストーリーを組み立てる姿勢。本書が重視するのは、財務数値を単なる結果として眺めるのではなく、企業がどのような顧客に価値を提供し、どのような挑戦を通じて数字を生み出しているのかを読むことである。売上、利益、キャッシュフローは分析の基礎だが、それだけでは企業の本質は見えにくい。なぜこの会社の商品やサービスが選ばれているのか、成長が続く余地はどこにあるのか、経営者の説明と実際の数字は整合しているのかをつなげて考える必要がある。これは投資判断において特に重要で、短期的な高決算だけで買うのではなく、事業モデルの持続性を判断する視点につながる。企業のストーリーを描くとは、根拠のない期待を膨らませることではない。開示情報、競争環境、業績推移を照合し、数字が示す変化に納得できる因果関係を見つける作業である。そのため、本書の分析法は、会計知識とビジネス理解を接続する実践的な訓練として位置づけられる。さらに、先進分析と応分析で競争環境を立体的に見る。本書では企業単体の財務状態だけで、市場と競合の中で企業を位置づけることが重要だとされる。そのための道具として、推進分析の要素、基本的なフレームワークが扱われる。推進分析では、自社の強みだけでなく、顧客が何を求めているか、競合がどのような価値を提供しているかを並べて確認する。これにより、利益率が高い理由がブランド力なのか、価格決定力なのか、流通網なのか、あるいは一時的な需給によるものなのかを考えやすくなる。エストブリオ分析では、強みと弱みを内部要因として、機会と脅威を外部要因として整理するため、企業の現状と将来リスクを同時に見ることができる。ただし、本書の実用性はフレームワーク名を覚えることにあるのではない。複数の視点を使って、数字だけでは見落としやすい競争優位、参入障壁、市場変化への耐性を検討する点にある。そして、長期投資の視点から成長性とリスクを同時に評価する著者の企業分析は、短期的な株価の動きだけを当てに行くものではなく、長期投資の判断に耐える企業理解を目指している。そのため、現在の利益水準だけでなく、将来も利益を生み続ける仕組みがあるかを重視する。売上が伸びていても、過度な値下げや広告費投入による成長であれば、持続性には注意が必要である。一方で、短期的に利益が落ちていても、研究開発、設備投資、人材投資などが将来の競争力につながる場合もある。重要なのは、好材料悪製品を表面的に分類するのではなく、企業価値にどのような影響を与えるかを考えることである。本書の分析姿勢は、成長可能性への期待とリスク管理を分けずに扱う点で現実的である。投資家にとっては、買う理由だけでなく、避ける理由や追加調査すべき論点を明確にする助けとなる。これは銘柄選びを感覚や話題性に依存させないための基礎になる。最後に、企業分析ノートと反復訓練で観察力を鍛える実践法。本書は、企業分析を一度学べばすぐに使いこなせる知識としてではなく、反復によって精度が上がる技能として扱っている。 企業分析ノートを作り、1日1社のように継続して企業を見る訓練は単なる情報収集ではなく、比較の軸を増やす作業である。多くの企業を見ていくと、同じ売上成長でも利益率の改善を伴う会社とそうでない会社、安定的なキャッシュを生む会社と資金繰りに注意が必要な会社の違いが見えやすくなる。15分で本質をつかむには、基本的な会計項目や業界構造に慣れていることが前提になるため、初心者には最初から簡単とは限らない。しかし型に沿って記録し、後から実際の業績や市場評価と照合することで判断の癖を修正できる。この実践法は投資だけでなく、就職先研究や営業先理解にも有効で、企業を見る目を日常的に育てる仕組みとして機能する。結論として、本書は、株式投資を始めたばかりの個人投資家、企業の決算資料を読む必要があるビジネスパーソン、就職活動や営業活動で企業理解を深めたい読者に向いている。会計の専門書のように網羅的な財務分析を教える本ではなく、限られた時間で事業の本質に近づくための視点と手順を提供する点に実用性がある。得られる利益は、数字を読む力だけではなく、数字と事業構造、顧客、競争環境を結びつけて考える習慣である。類書には指標の解説や決算書の読み方に重点を置くものが多いが、本書はそこから一歩進み、企業のストーリーを組み立てることを分析の中心に据えている点が目立つ。一方で、15分で十分な判断を行うには反復練習と基礎知識が必要であり、初心者が即座に高度な分析をできるわけではない。それでも、企業分析を継続可能な実践として身につけたい読者にとって、入り口として現実的な位置づけの一冊である。ご支援いただける場合は、勝井俊介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。